This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
現場に。
今朝の担当は竹内島さんです。
おはようございます。
おはようございます。
先週水曜日の現場にアタックで、食材調達に課題を抱える子ども食堂を支援する神奈川県の取り組みについて取り上げましたが、そんな子ども食堂などに寄付などで集まった食品を配給する役割を担うフードバンク自体も今深刻な状況だということでお話を伺いました。NPO 法人セカンドハーベスト名古屋の谷口香織さんのお話です。
近年の状況としては、コロナの時期にはですね、フードバンクの活動ですとか、フードドライブといった活動が知られたことがあって、その時にはとても寄付が増えたんですけども、コロナが落ち着いてきたこともありまして、ちょっと個人の皆さんからの食品が全体的に去年ぐらいから減っているというのが一つあります。あと食品メーカー様などの企業からの寄付量というのが減ってきています。物価高ですとか円安の状況もあると思うんですが、企業の活動が厳しい中で、そういった今までフードバンクに渡してた寄付の食品をもうちょっと減らしていこうという食品ロスの取り組みをすごく強化していらっしゃる企業さんがとても多いんですね。貧困問題の状況から言うと、生活に今困っているという方の声がとても高まっていますので、食品を求める方はどんどん増えている、高止まりしている状況なのに、フードバンクに入っている食品は減ってきているので、需要と供給のバランスが非常に崩れて活動状況が厳しい状況にあります。
厳しいな。
かなり厳しいですね。実はもともとフードバンクの活動というもの自体がそこまで知られていなかった、特に国内だと。で、日本では実は生活に困っている方がこんなにたくさんいるんだというのも、コロナをきっかけにメディアで取り上げられる機会が増えて、少しでも役立ちたいという思いでフードバンクに寄付をすることを始めてくれた人がたくさんいたということなんですが、あくまでもコロナ禍をきっかけに活動を知って支援が増えたという背景なので、数字上はコロナの前と比べるとまだフードバンクの活動が知られた分寄付はある方ではあるんですが、ただ支援を求める方の数はコロナ前より圧倒的に多い状況なので、そこと比べると食品が圧倒的に足りていないという状況だということなんです。
コロナ落ち着いてきちゃったらもう個人も企業も、割とね、
以下みたいになっちゃいますね。
以下みたいになってきちゃってるところもあるのかな。
特にその企業経済状況が厳しいということで、企業のロス自体を減らそうという動きも増えてしまっているという状況なんです。かなり深刻ですが、そんな中変わらず積極的にフードバンクへの支援を続けるベーカリーがありました。群馬でベーカリーキッチンお花太田内ヶ島店と高級食パン店マジヤバくないを運営する株式会社タッタの中村博之さんのお話です。
パンは当日のものしか販売できませんので、どうしても1日営業させていただきますと、夕方には食べれるのにたくさんのものが残ってしまい、それを廃棄することになってしまいます。で、うちの代表がそういったものを見たときに、やはりもったいないと、どうにかできないかということを考えまして、フードバンクに寄付することを考え、今無償で行っております。金額で話しさせていただきますと、多い時は5万円から7万円ぐらいの金額になります。一つの単価が300円ぐらいですので、150とか200とか余る時もあります。今いろいろ原価の方も上がってますので厳しいですけども、ただ無償は必ず続けていきたいというふうに考えておりますので、一日でも多く長くこれを続けていきたいと思っております。
いやー、これはね、ありがたいと思いますよね。
そうなんですよね。しかもパンって生ものなので、すぐ取りに来てもらわないといけないというのが課題だったんですが、総合ベーカリーの方は毎日余ったパンを回収しに来てくれる群馬のフードバンクのパートナーを見つけたということで、毎日余ったパン 多い時は150個から200個
これ大きいよな、
はい、寄付していると、で高級食パン屋さんについても週2回ほど余った食パン多い時で2斤のパンを12本ほど提供していると、
そうですか、
はい、ということです、またパン屋としてお客様にこう出来たてのパンを提供したい種類を用意したいという思いを諦めずに、余ったパンも有効活用できると
そうだ、ね、
はい、いうコメントもありました。でちなみにこちらの会社親会社がパン屋さん以外にも老人ホームを運営していると
そうなの、
はい、いうこともありましてこういった社会貢献活動に目を向けて地道に続けているということなんです。まあ、親会社が運営している老人ホームにはパンは買い取ってもらってるそうなんですがただフードバンクの支援については物価高で苦しくても
そうだ、
はい、続けて寄付を続けていきたいと、はい、おっしゃっていました。まあ、このように企業とフードバンクがもっと気軽に手を組めないものなのかという発想で、岡山であるサービスが今月から始まってたんです。あるサービスが岡山で始まってたんですが今月から全国的に始動するということでお話を伺いました。フーディールというアプリのサービスを開発した株式会社 G プレイス公共イノベーション事業グループ中島圭介さんのお話です。
食品提供の事業者さんとフードバンクさんをマッチングさせる食品ロスの削減と福祉的なサポートを行うためのサービスになります。メインのシステムはアプリになっておりまして、これまで岡山県のみだったんですけれども4月から他の都道府県でも、ね、導入が進められるように我々の方で開始を行っています。岡山では取引が完了している件数というのが2800件ほどで、全体の食品ロスの削減量というのもこれが今700キロ近く数字に上がってはおります。県のですね、まあ、関係施設で、災害備蓄品が非常に余っていて、期限が来ると、まあ、どうしても廃棄してしまうか、もしくはまあどうにか食べるとかしてですね、こう処分していかないといけないとなってしまった時に、フーディールを使っていただいて、フードバンク団体さん側に提供して、フードバンク団体さんがそれを必要とされている方に届けていただくという、まあ、そういった事例が最近はありました。
そうか、このマッチングって結構大事なんですよね。
そうですね。で、都道府県がこのアプリの利用料を払うことで、利用者は無料で使用できる仕組みになっていまして、岡山ではデータとしてはこの1年で成立した取引はすでに2800件。
大きいな、
はい。しかも試験運用なども含めるともっと多い数が取引されているということなんで、今後他の都道府県の承認を得て広げていくべく奮闘中とおっしゃってました。
そうですか。こういうだからやっぱり間を取り持つところも必要なんだけども、それを支援する自治体っていうのがね、どうしてもね必要なんですよね、はい、この自治体がね積極的かどうかっていうことがこれからの決め手になってくるなと私なんか思いますね。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原まさきです。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。